はい、こんばんにちは。
こんばんにちは。
ということで時刻は17時になりました。9月29日金曜オリジンチャンプル、お相手はピン芸人ヤンビーと
ピン芸人二階堂でお送りします。
はい、よろしくお願いします。さあさあさあ、微妙な天気だよ本当に勘弁してくれよ。
いや、なんかわかんないですね。
変な振り方するからもうマジで。昨日も俺木曜オリジンアワーにちょっとピンチヒッターで行かせてもらったんだけど、
はい、
来る途中で雨降ってくるわで、踏んだり蹴ったり。しかもそんな日に限ってパソコンを自宅に持ち帰らないといけないから、カバンの中にパソコン入ってるよ。間に合わんからもう止まらずに行ったけどもう本当にこのちょっとな、最近多いな、この変な通り雨かな。
そうですね、なんか降ったり止んだり、
洗濯干しづらいことな。
干しづらいですね、
本当にやめてくれよ。安定しないな。涼しくはなったからね。でもちょっとは、
そうですか、
ちょっとは涼しくなってる。
あ、
まだまし。朝夕とかはね、
うん、
あのバイクとかも結構涼しいわけよ。前ほど暑くはないというか汗はかかなくなったからいいんだけど、
はい、
もうちょいだな。
もうちょい、
もうちょい、あと1ヶ月かな。
まあまあ、そんぐらいにすれば
で言ったらあと1ヶ月2ヶ月ぐらいになったらちょっと程よく涼しいぐらいの、
うん、はい、
ね、そよ風が吹く季節になってくるでしょう。
そよ風も吹いてね、あの、うん、
一生この季節でいいのにみたいなタイミングあるじゃん。
はい、
寒くもない、
暑くもない、
暑くもないだけどめっちゃ風が気持ちいいみたいな、
はい、
あれになってほしいのよ本当は、うん、沖縄は。
まあ、
だってもう夏か冬しかないって昨日ラムちゃんも言ってたしねネパールから来たラムちゃんがもうそういう断言するぐらいだから。
あ、そう、
冬か夏しかないからね。もう10月ですよ。
早いですね。
明日から、明日じゃ、明後日から10月。
早いですね。
あっという間に9月も過ぎて、
うん、
新人発掘オーディション来てるか人マジで。10月いっぱいだからね。だから高校生とかたくさん来てほしいところだけど、
まあまあ、そうですね、まあまあ来るでしょう。
来るよな、多分今頃ネタ作ってるんだよな。
ネタ作って
みんな一生懸命動画でな、
うん、まあ最悪本当に3日前とかにネタ作って、
うん、
合わせて、うん、急いで撮ってっていうパターンもありますし、ね、
全然ありそうだな高校生とかそんな全然ありそうだな。
ギリギリな、
ギリギリでな、滑り込む、なんとかな。その辺も集まってほしいけども、いろいろ気がかりな。
まあそう、
引っかかるとこ。10月すごいぜ、二次会の量。
マジっすか。
めちゃくちゃ依頼来てるよ。めちゃくちゃ依頼来てるけどちょっと人手足りないっていうね。
マジっすか
そう、ちょっと人手足りてない。だから結局、はい、鉄筋ビビンバと行ってきますが、はい、ちょっと M1 があるから。
あー、そっか、2回戦。
そう、土日いないし、うん、それに向けてのライブとかもあったりするから。
はいはいはいはい、
そう、できる人、主力がちょっとね今いないからちょっと今てんやわんやしてるよ。多分今繁忙期なんだと思う。
いや、マジっすか。そんなオリジンばっかなんですか。
なんかあれじゃない、会場といろいろ提携組んでるんじゃない。
あ、
そういう感じで。なんかね、結局ね、夏は暑いから沖縄、
はい、
9月10月にやるらしい。
あー、なるほど。
10月11月かな、もう多くて多分ピークはもう10月だと思う、う
ん、あー、じゃあもう、あ、この時期か、
この時期にあるから。でも12月とかなったらもうさすがにやらんでしょ。
うん、
だってもう忘年会に向けてみんな動くし、もう年明けるからそっちに多分みんな気持ち持っていくから、そこで結婚式挙げる人はなかなかな、
なるほど、
いないだろうから。まあありがたいことに忙しくさせてもらってますわ本当に
あの、何でしたっけ、なんか、はい、ありましたね、なんかブライダルなんとかみたいな月って。10月でしたっけ、
ジュンブライダル、
ジュンブライダル、ジュン、
あれは6月 か, 6月か。
あ、じゃあ全然違うわ、
うん、いや、なんかそれは関係ないかもしれないあんまり。あ、
6月は繁忙期とかも別にないですか。
あ、でも多分6月も本当はもっと忙しかったと思う。
あ、今年はそんなにだった。
多分今年ようやくなんかいろいろ緩和されたさ、沖縄っていうか、まあ、全国的に。それが4月とか、
はいはい、
入ってからだから、多分来年とかだったらもうちょっと変わると思う、はい。
忙しくなってきて、
今年はまだちょっと開けたばっかだから、うん、ちょっと調整してみんな9月とか10月に固まってんだと思う。
なるほど。
6月がすごいと思うよ多分。でも確かに、
うん、あ、でもまあ10月
あれ、なん、ジュンブライダルってなんで6月なんだっけな。俺むしろあんな梅雨時にやる方がなんかな
まあそうっすよね、
ジメジメしてるじゃんと思って あんまりだと思ったんだけど、意外とそうなんだ、6月なんだねって、うん、ジューンブライダルちょっと今調べてみよう、パッて、あれの由来な、考えてみよう、なんで6月って、まあ年の半分、うん、なんか一応さ、
はい、
6月って俺の中であんまいらないよなって思ってるわけよ
あ、まあまあまあまあまあ、
なんか
わかります、
なくてよくない
なくていいっす、
まあ、あってもいいんだけど、うん、
5月6月あんまいらない気がしますね。
うん、あった、ジューンブライダル、はい、まあ6月の花嫁、6月の結婚を意味するジューンブライドは、まあ、多くが、あ、そうね、はいはいはいはいはいはいはいはい、
うん、
由来は日本の6月は梅雨の時期です、
はい、
はい、暖かい季節ではありますが雨の多いため結婚式に適した月とは言えませんと、
うん、
そのため戦後にジューンブライドが広まるまで6月に結婚式を挙げるカップルは少なかったようです。やっぱそうだよな、
うん、
それはそうだよな、
それはそう、
それはそうだよな、あ、まあ、うん、雨、お足元が悪い中ってめっちゃ6月 MC 言うだろうしな、うん、披露宴の司会者、しかしジューンブライドが広がった現在の日本では、ジューンブライドに憧れて6月に挙式を希望するカップルが増えてます。ヨーロッパなんだ、起源。
ヨーロッパ、ああ、そうなんだ。
ローマ神話の女神を由来とする一説。
うん。
説なんだ、しかも。何？ローマ神話の主神、主人公の衆に神で主神かな、これは。
はい。
ユピテルって。
ユピテル？
ユピテル。
なんか可愛い。
ギャルタレントみたいな。ギャルタレント、新しいギャルタレントかな。ユピテルの、
はい。
妻である、あ、ユピテルは、夫の方なんだ。ユピテルの妻である、女神、ユノ。
うん。
こっちが夫っぽいよな。ユノってなんか、うん、なんか、いつな、あ、未来日記か。
未来日記。
未来日記、あの、アニメの、あれ、主人公ユノだったか、確か。はい。女神ユノを由来する説が最も有力です。ユノは結婚や出産、育児を象徴とされており、うん、女性や子供、家庭の守護神とも呼ばれています。ローマ神話では1月から6月までそれぞれの月を守る神がいます。結婚の象徴であるユノが守っている月が6月だから、6月は英語でジューン、ユノはアルファベットでJUNO でユノ、J は読まない感じか。このことからも、ユノが6月の英語名、ジューンの由来となっていることはわかるでしょう。6月に結婚すると幸せな結婚生活を送ることができると言われている理由は、結婚の女神ユノが6月を守護していることに由来していますって。誰ユノ初めて聞いて、そうなんだ。ローマ神話なんだ。まあ、日本ではないだろうなと思ってたけど、なんとなく。
これ、あれですかね、なんか、6月暇だから、なんかそういう仕掛けたんすかね。
もう こいつも結婚の神みたいにしようぜって言って、
うん、
ノリで
6月暇だから、なんか6月そういうの作っちゃうみたいな
もう無理やりイベント作ろうぜみたいな、この月にみんなイベント集中させようぜって、
会場埋めようみたいな。
あ、それあるかもしれないな。だって今また下に補足で、
うん、
かつてヨーロッパでは3月4月5月の3ヶ月間は農作業が大変忙しくなる時期でした。そのため、うん、3、4、5の3ヶ月間は結婚が禁止って。昔はね。
マジか。
この月に結婚したらダメって。で、結婚が解禁される月が6月だったから、結婚を待ちわびていた多くのカップルが結婚式を挙げたことでジューンブライドと由来とする説。
うん、
ああ、なるほどね。みんなが一気に。
なるほど。
もう結婚式をあげようって言って、6月に解禁されるから。へえ、そうなんだ。3、4、5、今の時期お前やんなよってなるんだ。下手したら誰も来ないかもしれない。あ、ごめん、ちょっと畑あるから。
うん、ああ。
ちょっと式行けないわ。
うん。あ、そうなんだ。そうなんだ。初めて知った。
ちょ、畑の収入が入ってからじゃないと、ちょっとご祝儀も渡せないわ。ごめんな。あるかもしれんから。
うん。
あ、で、逆にヨーロッパでは6月は1年間で最も雨が少なく天気のいい日が多い時期に当たりますって。で、天気に恵まれ多くの人に祝福してもらえることから6月に結婚式を挙げると幸せな結婚生活を送ることができるだろうという説も生まれましたってさ。
ええー。
へえだな、本当にへえだな。そうなんだって。まあそっか、日本のそもそものイベントじゃないから、それは日本に当てはまるわけがないんだ。
う
ん、
まあそうか。
あの、じゃあ、日本人、海外では6月にあげることが幸せなんだ。じゃあ日本でもやろうぜって。合ってないことしてる。日本の気候に合ってないものを無理やりやってるんだ、じゃあ。絶対6月じゃない方がいいの、じゃあ。
そうじゃない方がいいっすよ、ね。
絶対6月は嫌だったな。5月がいいな。うん、せめてじゃあ。
まあそう
ですね、7月8。でも確かに7、8は暑いな。
暑いっすね。
スーツで行きたくないな。
うん、
確かに9月も暑いから、まあ10月ぐらいに集中するのもわかるな。そう考えると。
うん、なるほど。
そうだよな。二階堂は結婚式行くとしたら、どっち派なんだ。
どっち派？
スーツ派か、仮優秀派か。
あ、仮優秀っすね、多分。
あー、仮優秀か。
うん。暑そうなんで、スーツは。
冬場はどうする？
冬場は、もこもこの仮優秀。
キモ？もこもこの、縫い目が見える、
ユニクロの、
ウルトラダウンジャケット仮優秀。出るかな？出してくれるかな？ノースリーブだったらどうするお前せっかく借りる
し、全然意味ないな。
意味ないけど出しても面白そうだな。
うん、でも
ウルトラダウン借りるし、
いや売れますよ絶対。
3800円。
ああ、
うんでちっちゃく折りたためるだろういいやし、アイロンいらずで。
ああでもなんか今の話聞いてたら、うん、結婚したくなりますね。
本当か？え、結婚願望あるの？二階堂って。
いや、ありますよ。
本当に？
ありますよ。うっすら。
うっすら。
うっすら。
え、じゃ結婚、本当に相手がいたらしたい気持ちはある？
うっすらあります。
うっすらある、ね、あ、でも全くないんじゃないんだ。
あ、全然。
俺、もうないと思った。二階堂、結婚とか。
いやいやいや。
興味ないというか、なんか、いやちょっと別にそんな、まあできたらするかなぐらいですかねみたいな感じかなと思ったら、あ、意外とあるんだ、うん、
ちゃんと中身普通ですよ
ちゃんと中身普通なんだ、
うん、とかってないですよ。
あ、意外とその辺の願望はあって、うん、披露宴もやりたい人。
披露宴、いや披露宴はあんまり やりたくないです。こっそり、
こっそり、
こっそり、ひっそり、
ひっそり、もう身内だけで、
身内だけで
やりたい人だ。
身内も呼ばないであ
もう本当に二人だけの、
もうなんか
あるよね。でも確かにそういうの、二人だけで教会でも本当に神父さんが誓いの言葉立ててやるっていうの、
うん、
あるはずだから、まあ今時だったらいいんじゃない、そういうのも。でも結婚式ってなんかそうもいかないらしいぜ。
というと、
え、私ちゃんと披露宴あげたいんだけどっていう、
そう、
そのパターンもあるよ。奥さんが、うん、私はちょっとちゃんと友達とか職場の人とか両親ちゃんと呼んでやりたいもあるし、
うん、
もっと言うと両親がやりなさいっていうパターンもあるじゃん圧で。
あ、まあまあまあ、あ、言いそうだな。
だってお前の両親はまあ百歩譲って説得できたとして、お前向こう側の両親が、いやせっかくの娘の晴れ姿見たいんだけどって言われてお前断れるか
まあさ、そっか、そういうのあるか。
そう多分もうこうなったら男側は分かりました、やりましょうって行くしかないよな。
あ、じゃあもうすでにその両親が他界した方と
怖い怖い怖い怖いなんでよもうすでに
もう
お前結婚相手の第一条件がそれかなんかもうちょっと怖すぎて誰も近づいてこないお前サイコパスすぎるってい
やー、まあ、まあ、まあ、披露宴あんまやりたいあれはないですけどね。
まあまあ気持ちはわかるけどね。まあ奥さんが、
うん、
やりたくない派だったら話は早いけどね。
そうです。
あ、私披露宴とかもそういうのもいい、いいもん、うん、 そっちにお金かけるぐらいだったらもっとなんか生活とかそっち旅行とか行きたいみたいな感じだったら、うん、もうそっち側の両親もね、うん、あまあ、前がそう言うならもうしょうがないかとか。
あでも奥さん側のなんか友人とかが綺麗な人いっぱいいるんだったら全然いいですね、
はい、やめとけお前お前浮気する気満々じゃん。
いやちょっと目の保養。
目の保養じゃないのよお前は。奥さん側のお前が選べた立場か。お前もえりすぐりの友達を連れてこないといけないよ、そうなったら。いけるかそれで。
いないな。
いないか。
ちょっと厳しいな。
厳しいか。選抜メンバー組んでもダメか。
選抜メンバー、うん。
お父さんとか入ってくるか、それ。もしかして。
入ってきそう。
やばいな、そうなったら。いや、まあでも。今はまあ写真だけとかもあるしな。いやウェディングドレスは着たいけど披露宴とかまではっていう場合は写真だけ記念に
撮って
とかもあるから、まあまあまあいろいろあるよ形は。
いいっすねそういうのも。
うん、そっか、二階堂も結婚したいんだな。
まあできるならしたい。
できるならしたいよな、うん、そうだよな。あの内なる野望もあるもんないろいろな。
うん、うちなる野望。
あ、まあ、野心というか、まあ、普通に彼女も欲しいしな。
うん。欲しい。彼女欲しいな。
改めて聞くけどさ。
はい。
お前、だいぶ前にさ。
はい。
二階堂ってどんな女性がタイプなのって言って、なんかお前、ほくろが少ない人とか言ったっけ。
ああ、はいはい。
具体的に、誰タイプ？
誰？
今、例えば芸能人で言ったら誰が好きなの？
芸能人で言ったら、たら、
うん、
これも前言ってなかったですかね。
話したな、そういえば前。月見バーガー食った日に。月見バーガー一緒に食べた日に。だって女優でしょ？
ああ、はいはい。なんだっけ、
忘れたの？お前の自分の、いや、僕今ちょっと最近推してるんですよね、みたいな。
あれです、小芝風花
さん。そう、小芝風花さん。あれね、べしゃり暮らしの、静代の。
静代役のね。
静代役やってた人ね。いや、もうあの人めっちゃいいよね。あ、とか、あ、二階堂、そっか、こういう人が好きなんだってなったもん、うん、小芝風花さん。
うん。
へーってなって。金髪ショートが好きなんだっけ？
金髪ショートめっちゃなんか好きなんですよね。
うん。
なんか。
いや、まあ、わかるけどさ、確かに金髪ショートって、意外といないしな。芸能界でパッて浮かぶ人も、うん、
そうか、あ、確かにあんま、うん、
なんか e-girls にいそうとかぐらいのイメージ、はい、e-girls とかにいそうぐらいの感じだけど、金髪ショートって確かにいないしな、あんまり芸能界探しても、
うん、あ、いないか、
うん、だから俺もその時にもがみもがおとかもいいのって言ったけど、お前そっちはなんか違うって
なんかそうですね。そう。
もがみもがも一応金髪ショーとかトレードマークみたいなとこ言ってた。あ、おそらさんが、松本人志さんもって。
いや、金髪ショートだけど。
いや、当てはまってはいるからな。
マッチョすぎる。
マッチョすぎるな。
マッチョすぎる。
ちょっと彼女にするにはマッチョすぎるか。
マッチョすぎますね。
ちょっとな。
うん。
守られる側になっちゃうもんな。そうなったらな。いやいや、いいけど。うん、金髪ショートが好きっていうのもちょっと意外だけどな、二階堂で。なんかあれか、自分にない雰囲気だから。
そうなのかな。
別にそういうわけでもな
く。わかんないですけど、うん。なんか好きですね。
金髪ショート。
金髪じゃなくてもなんか、
うん、
いいですけどね、この、なんか、
まあ、金髪だったらいいなぐらいの話で。
銀とかも結構。
ああ、ちょっと、髪結構がっつり染めてる人。
うん、なんか。
あれでしょ、なんか、ナチュラルにブラウンとか、そういうことじゃなくて。
はい。
なね、がっつりなんかもう、金、銀とか、紫とか、なんか、赤とか、なんかしっかり、色がはっきりしたやつ染めてる人が好きとか。
なんか思い出しました、あの、
何
このきっかけ。
あ、なんか思い出した。
あるんですよ、あの、
金髪ショートが好きになったきっかけが。
なんか、ガッキーが、
はい。
あの、 置き手紙京子の、
はいはいはいはい、
なんとかみたいな、なんか
美貌録で
ドラマで、
西尾維新さんの作品の置き手紙京子の美貌録か、
はい、でなんか
っていう小説があって、うん、それの実写化ね、
はい、
をガッキーが主役でやってたよね。
それでなんか髪が
そう
銀
髪だった、銀髪のショートヘアに眼鏡かけてみたいな、
あれめっちゃ好きだったな、あれだな、
あれ見てたな俺も、途中までは見てた、あれで土曜のお昼でやってたやつでしょ、
そんな感じです、
あ懐かしい、
あれだ、
あーなんか分かっ、なんかでもそういうことで、ね、なんか納得して今腑に落ちた、二階堂がそういう銀髪か金髪好きな理由があった、ガッキーがね、で岡田翔太だっけ、
うん、岡田将生だ
があれでしょ、その男の主人公というか、
はいはい、
でヒロインが置き手紙京子、ガッキーで、あのガッキー可愛かったな、
可愛かったっすよね、
めちゃくちゃ可愛かったな銀髪の、一日で記憶がリセットされて、
そうそうそう、
いや前の日に会ったことを思い出せなくなるから、うん、前日に体にたくさんメモ残しておくんだよな、
うん、いやー懐かしいな、あれだ、
はいはいはいはいはい、はい、
あれで性癖が
性癖がちょっとこじれた、
こじれました、
いやいいんじゃん別に、全然あれだと思うよ、俺もなんか結構パンキッシュな感じの女性とか好きだった
、うん、好きそう、普通に
そう好きだよ、もう全然ツーブロックとかしてて普通の髪型に見せかけて髪かき上げたらツーブロックとか全然好きだし、
緑坊主とかどうなんですか、
緑坊主まで行くとちょっとまだあれだな、そこまでは俺行けてないな、
緑坊主タトゥーハマキ
ギャングギャングだもう本当に、なんか蛇にピアスとかに出てきそうな
蛇にピアス
っていうドラマがあったわけよ、あ懐かしい、うん、そっか、そういうドラマを見ての影響だったのね、
それだ、
なんか、うん、なんか納得した今ので、すごい、さあということでね、はい、メールの方もまだまだお待ちしておりますので、ぜひ送ってください、メールアドレスはオリジン @fmnaha.jp、 すべて小文字で origin@fmnaha.jp となっております。皆さんも好きな異性の髪型をコメントなどで教えてください。それでは一旦 CM です、どうぞ。
どうも鉄筋ビビンバです。9月23日土曜日オリジンお笑いライブ起承転結、国際通り天物ホール4階、18時半会場、19時開演、中高生一般2000円、小学生1000円、未就学児膝上無料、配信もやってます。
まさだけ、
どうした、
日本語で喋らないと、
すっごい日本語だった、
前髪おかしいよ、
なんてこと言うお前、
ネイル変えた、
やってねえって、もともとお前ラジオで伝わらんボケすんなよ。
四つ葉のクローバー拾った、
わお、ファンシー
ハピネス、
15年ぶりの開催、オリジン新人発掘オーディション、
なんかそれ、
参加資格は29歳までの事務所に所属していないお笑い芸人の活動に興味のある方、
これ誰が喋ってるわ、
ネタの内容はピン、コント、漫才などジャンルを問わず面白いネタ、
どういうつもりか、
優勝特典は賞金5万円プラス焼肉スダックお食事券プラスラジオお笑いライブ出演券、
僕は前髪おかしくない、
本選は11月25日土曜日、みんなたくさんの応募待ってます。
誰が出るか、
お前うるさいな、おい、素敵なコンテストだから、
僕たちは唐揚げポニーテールで出ます、
出ようとしてるやんけお前、おい、
お前
うるさいよお前な、もうい
はい、金曜オリジンチャンプルお送りしております。間違って9月のオリジンライブの CM 流しちゃったな。もう終わったやつですね、先週。あ、先週ライブありがとうございましたね。
ありがとうございます。
いやいやいやいやいやいやいやいやですけどね。企画楽しかったな。
ああ。いや、企画ね。
お前、答えた？
答えれなかったんですよ。
だよな、そうだよな。
はい。
手は挙げてたよね。
手挙げてたんですけど。
お前、アピール足りてなかったよね。最後結核がね、大喜利企画で、 芸術の秋だから絵だけで大喜利回答しようっていう企画だったけど、見せどころよ、おい。
マジで答えたかったっすけど。
ああいう時もうちゃんとここなんかぴょんぴょん跳ねながら手開けたら多分気づいてたよ。
ああ。やらないとな、アピール。
ああ、もうそもそも答えてすらいなかったっていうな。お前、鉄筋ビビンバとか二次会司会でいなかったのに、お前。その人たちの分の気持ちものけてやれよ。
いや、絶対めっちゃ面白かったのに。
気になるな。じゃあ回答だけ今言ってもらってい
い？ああ、嫌です。
とりあえずあの、お題が何だったかとかは知らないけど、とりあえず回答だけ。
いや、一番面白くない。
口頭で。しかも絵じゃな、絵じゃなくてね。はい、ということで。はい、リナさんこんばんは。
こんばんは。
ありがとう、来てます。円楽さん。沖縄の、しかも一つの事務所のライブでも1位になってないのに、M1 って、こんにちはって。いやいやいや、いいでしょ、別に。いいでしょ、別に、それは出たって。それはね、出て積極的にね、わからんぜ。誰がどこでハマるかなってわからんぜ、うん。
チャレンジ、チャレンジ。
チャレンジ、チャレンジよ、ほんとに。そうだよ。ことぶきパンチは、東京だったら、売れてたかもなって言う人がたまにいるぐらいだからな。
マジっすか。
ことぶきパンチはもしかしたら東京の方が合ってるかもしれんぞ、あいつって。
ああ、そうかな。
あ、あの、あいつの能力が東京に向いてるとかじゃなくて、はい、うん、東京だったらあいつをめちゃくちゃいじり倒してくれると思うっていう。
あ、それはありますね。
そういう話を。
うん。
わからんよ、何が誰かっていうのはね。そうそうそう、1月、2月はなかったんですよね、っていう。そう、多分ね、1月も、あ、でも今年1月1回だけやったな。二次会。
うん。
だから1月も、まあ、2週、3週目ぐらいからは始まるのかな。1月、2月も、うん。でも少ないではあるね、確かに。
うん。
3月も、多分年度末だからあんまりない。
あ、そっか。
忙しいから。
年度末か。
そうそうそう。やっぱ4月ぐらいからかな。4月、5月ぐらいから。
増え始めて。
12月。まあそういう感じかな。あ、A さんもこんばんは。
こんばんは。
はい。ジュンジュンさんも来ております。ありがとうございます。おそらさんも来てますね。こんにちは。ヤンボー、二階堂って。ヤンボーね。はいはいはい。あ、ジュンジュンさんが、ゆうちゃみだろって。ゆうちゃみがきっかけだろって。
いや、まあゆうちゃみも。
金髪、金髪ね。
ゆうちゃみもちょっと好きだな。
あ、好きなんだ。ゆうちゃみもありなんだ、
ゆうちゃみもちょっと好きだな、
うん。あ、デコリンさんが来てる。二階堂、俺の娘はもういいの？え、何よお前。デコリンさんの娘さんと何かあったのか？
いや、いや、あの、いつもデコリンさんと会うたびに、
うん、
娘さん僕にくださいっていうボケしてるんです
よ。一生続けたよ、それ。でもあれじゃない、ネコリンさんの娘さんって今20、まあ、それこそ二階堂と同い年ぐらいじゃないか。
だから
ちょ、あ、鉄筋と同い年ぐらいか。でもそんな変わらんはずよ、
うん、ちょうどいいなと思って。
ちょうどいいなじゃないよ。
その話聞いて、
お手頃じゃないのよ、そんな言い方して。いやいや、でもデコリンさんの娘さんとっても可愛かったよ。
あ、会ったことあるんですか。
あ、オリジンライブ帰り来て、
あ、見たことないな。
見送りで会ったことあるけど、多分本当に昔よ、俺が見たのも、うん、こう、まだ多分当時18とかぐらいの時だと思う、
うん、
デコリンさんがオリジン入った時が娘さんが高校生とかだったはずだから、
うん、
16歳か17歳、
はいはい、
そうそう、もうお父さんいいんじゃない、好きなことやってみたいな感じで泣いちゃうぜ、泣いちゃうぜ、おい、ちょっとと思って、いやいやいや、よかったよかった。あ、名古屋の赤福おじさん、はい、家族旅行で、はい、うん、この間のオリジンライブ行ったよ。あ、ありがとうございます。
ありがとうございます。
二人のネタ面白かったということで、ありがとうございます。
ありがとうございます。
ありがたき、ありがたきよね。
ありがたき、ありがたき。
すごかったよね。俺もう二階堂のネタどうしようかなと思ってたもん、最初。最初ネタ見せの時。ネタではね、捨て猫のネタをやったんだよね、
はい、
猫が捨てられててちょっとかわいそう、助けようっていうのでちょっとコントを広げていくみたいなネタだったんだけど、
はい、
一番最初のネタ見せの時えげつない量の段ボール出してきてお前これ出しはけどうするわだなん、お前のネタに何人の人員使うわけだなんか途中でロープみたいなので全部繋いでから一回で引きずって持ってくるとかなんか案とかもあったけどな。結局段ボール1個っていう
の。なりました。
事務所に今とりあえず大量の段ボールがあるよな。
10個、なん、 もうでっかいのもあったりし、
しかもなんだったらお前最初その大量の段ボールに一個ずつ傘差してるっていうボケだった
そうですね。
お前帰り傘と段ボールでどんだけお前手塞げ下がるから、お前出し明けに何人使うかも足りんかったよ多分先輩方をもう出動させるしかなかったはず、あれ。
いや、でもおかげさまで、
はい、
すっきりしました
ね。すっきりしましたね。
すっきりしたネタになりました。
ブラッシュアップしたねブラッシュアップしたよね本当に。そうデージ気まずかったぜお前、あれ受けんかったらあの大量の段ボールを先輩たちが全部舞台に出して、それでお前滑った時のもう気まずさったらないぜいや、よかったんじゃないですか、うん、とりあえずなんかね、ネタも
なんとか、
はい、よかったよかった、本当に本当に、ほうほうほうほうほうほう、はあ、ははあ、
うん、
ジュンジュンさんがダメだよ、ミッシェルはいじられるの耐えきれないんだからってかどっちかなんだよな、本当に耐えきれないか、でもあいつめちゃくちゃミーハーだわけよ。
ああ、うんうんうん、
東京のお笑いとかお笑い芸人とかめっちゃ好きだから、
はいはいはい、
その人たちと共演できてるが勝つ可能性があるわけよ
まあぜそうですね、
まあ分からんよ、地下ライブとかぐらいまで行ったったら全然変わってくるかもしれんけど、いやあいつすごいミーハーだし、多分最初はいじらせないオーラ全開でいくと思うそうだからそれはそれで俺たちは見たいんだよね、
見たい、あ見たいね、
双眼鏡でちょっと遠くから見たいんだよな
どっから見てるんですか、
そうそう、ゆっくりとね見守ってやりたいんですよ。それよりよ、
はい、
俺先週か先々週か、
うん、
話するの忘れてたよ。
お
ビバーンよ。
ああ。
ビバーンよ、最終回。
言ってましたね。
もう、だからもうちょっともう、多分みんなもう、鮮度ないけどね。
うん。
もう、言ったら、ビバーンが、放送が日曜日で、俺なんか金曜日だから、
はい、
仮に、最終回直後の金曜日に話してても、だいぶ鮮度は落ちてたけど、うん、いやいやいやいや、よかったよ、最終回。
最終回はいつだったんでしたっけ、
いつだったかな、本当に2週間くらい前よ、
前日曜日、
はい、いやあすごかった、あの多分だけど続編ある、あれシーズン2がある終わり方した、いやもう絶対シーズン2あるでしょっていう終わり方したから
マジか、
そう物語の途中で要所要所で気になってたポイントがあって、
うん、はい、
これは何、えこの坂井雅人さんはずっと何を見てるんだろうと思って、
うん、
そしたらそれを最終回のラストのシーンで、
はい、
またそこの今ここでそれ出してくるっていうところで終わったから、ああ、うん、なるほどね、シーズン2やるんですかって
あ
またドラムに会えるんだと思って
なんだったら役者ヤンビーさん、
うん、
共演できるかもしれないですよ、
間に合うかな間に合うかなもう多分今から始まってんじゃないか、シーズン2に向けて撮影、1年後2年後ぐらいに、
沖縄の漫談師っていう役で、
だいぶピンポイントだな普通に沖縄のなん青年じゃダメだったのかそんなピンポイントでハリーポッターもね回収されたし、
ハリーポッター、
うん、ハリーポッターもね出てきたから、物語の中で、
どういうこと
物語の中でハリーポッターが出てきたから、
出てくるんですか、
回収されたし、いやいやいや面白かったよ、 U-NEXT で全部今見れるっぽいから、全部見れるのかな、よかったですよ、
あじゃあシーズン2からちょっと見ようかな、
シーズン2から見るな、
あ最初
シーズン1から見れ、あれはシーズン1の第4話めっちゃ面白いから、もう
ああじゃあもう見ないかもしれない、だったら
いやいや見てくれ頼むから、面白いから、あれは、
ビバン、いやシーズン2、
ね、すごいね、あそこまでのヒット作出るってな、今年になってドラマで、
うん、でもなんかシーズン2とかってなんかちょっと滑るイメージじゃないですか、なんか、
あでも半沢直樹作ってるテレビ局だぜ、チームだぜ、しかも監督さん、
あ
で半沢直樹シーズン2もヒットしたさ、めっちゃ、
そっか、あしかも坂井雅人か、
で阿部寛と、
阿部寛か、
二階堂ふみもいるんだぜお前、
二階堂ふみも、
そうだよお前、
ふみねもいるんだ、
ふみねもいるんだよお前、二階堂の姉子のふみねがお前出てるのにヒロインで、
あ、じゃあもう間違いないですね。
そうだよ、お前主役級の人ばっか出てるんだから、二宮和也とか。
すげえ、めっちゃ豪華だな。
別所さんとかも、役所、あ、役所広司だ、役所広司さんとか、
ダイワハウスの人だ。
うん、出てんだからさ、お前。
ああ、めっちゃ豪華。見るかな。
見なさそうだな。俺多分見ないな、この感じだと。
シーズン1見れなかったらちょっと見ないかもしれないですね。
はい、もうまあまあまあまあ
まあまあ、でも
今後ね、
うん、
再放送があるかもしれんし。
あ、それだったらちょっと 見たいですね。
うん、再放送あるはずよ多分。このシーズン2が決定しましたみたいなタイミングぐらいで、
あ、
再放送やってくれると思う俺は。で、再放送でもまあまあ視聴率取ると思う。
じゃあそれは見よう。
うん、だ、ハンザー直樹でもそんなやってなかったっけ、シーズン2前に一回再放送とかやってなかったのかな。
どう
ですか、ね、昼間とかに、平日の。
平日昼間か、うん、厳しいな。
まあ
まあまあまあ、
録画してみればいいだけの話ですから。
うん、
だから俺もう本当に何年ぶりよ、あんなしてドラマをちゃんと1話から最終話までしっかり見たの。
あ、
ドラマとかそもそも見る？二階
堂。昔は見てたんすけどね。
最後に見たドラマとか覚えてる？
あ、逃げ恥です。
あー、逃げ恥。あ、
もうガッキー
好き。お前、ガッキーが好きなの？じゃあ。
ガッキー好き？
違うよ、お前、小芝風花さんじゃないよ。ガッキーが好きなんだよ。
まあ、逃げ恥最後ですね、もう。
あー、逃げ恥見てなかったな。
中3の受験の時に見てましたね。
あ、その時期なんだ。
はい。
中3のその時期は俺は家政婦の三田だった。
ああ、
承知しましたが、はいはい、そうそうそう、家政婦の三田で、沖縄はあれだったわけよ、遅れて放送してたわけよ。
うん、うん、
変な時間にやってたな、日曜なんか昼間とかにやってたかな。
あ、でしたっけ。
そう、もう一回内地で最終回した後に沖縄で放送、遅れて放送されたから。
うん、
そうそう、だからめっちゃ見てたな、泣いたな、泣いたなっていうか、よかったあれ。
うん、
なんか中3だった、あれ中3だった、めっちゃ覚えてる。斎藤和義中3だった。優しくなりたい。そう、めっちゃ覚えてるな、あれも面白かったな。そう、あの子役の子、名前何だったっけ、最近バラエティにもよく出るフィギュアスケートの3姉妹の
本田、
あ、本田美優ちゃんだ。
あ、本田美優ちゃん
大きくなってね。
もう高校生ぐらい。
あ、今18とかじゃない、18、19ぐらいじゃない。
ああ
、すごいね、
大きくなられて、
なられて、フィギュアスケートでも、うん、お姉ちゃんはね、もう活躍もして、うん、すごいですよ、うん、すんごい三姉妹だ。とんでもねえよ。でも最後に見たのは、最後に見たドラマって俺多分家族ゲームかもしれん。
家族ゲーム、
二宮じゃない、桜井翔が主役、なんか家庭教師、
はいはいはい、
で神木隆之介とか板尾達治とかがお父さんで、神木隆之介がお兄ちゃんでみたいな。家族ゲームめっちゃ面白かったな。
家族ゲームか、見てないな。
一個の家庭が崩壊するまでの、一旦崩壊してリセットしてなんか良くなっていくみたいな。
じゃあほぼ家政婦の三田だ。
ほぼ家政婦の三田です。ほぼ家政婦の三田です。
あやみさん、家族系が好きなのかな。
たまたまな。たまたまファミリー系になってるけど、最後に見た、ちゃんと1話から全部見たのはそれが最後だった、うん、で、
はい、
置き手紙京子は途中まで見てたわよ。途中から俺見なくなってしまったわよ。なんか一回見逃してから。
ああ、
そう、
はいはいはい、
それが最後だったかもしれん。え、板尾いつじだ。タクジじゃない。タクジって誰だ。
板尾。
タクジって誰だ。あ、タクジっていたよな、誰か。
板尾タクジ。
いや、板尾いつじだった。今、円楽さんが、板尾さんはいつじだ。じゃあ、タクジって誰だったっけ。
タクジ、
もういいよ。ドランクドラゴンは塚地さんでしょ。塚尾タクジ。違う、
塚地、
塚地
なんだ、
なんかかっこいい名前だった気がするけどな。そうそうそうそうね。最後に皆さんいろんなドラマをあげてますね、う あ、ジュンジュンさんがモンゴル似合いそうヤンビー一応今の髪型だったらちょっといけそう
確かに
顔のなんかちょっと薄さ具合とかちょっとモンゴルいけるかもしれない、あの一般市民役ぐらいだったらいけるかもしれない、うん、馬乗れねえくそ俺まだ馬乗ったことねえなちょっと今から間に合うかな乗馬、
いやもう頑張って乗りこなせるように練習
して、琉球馬でいけるかそっちで、そうなんだよな、ビバンはそう、味ないんだよね、ビバンもちょっと時間経ちすぎたな、あ、男女七人もの夏物語とか、うん、親子ゲーム、家族ゲームならぬ、あ、はいはいはいはい、大晦日に朝から晩まで一挙放送終わったらレコ隊だろうなみたいな、そんなパターンもあんのか、スクールウォーズとかめっちゃなんか世代が分かるな、アンツバさん危ないデカとか、
ああもう、
はいはいはい、
危ないデカって なんだっけ、
危ないデカは誰だったっけ、
なんか殉職シーン有名なやつですか、
あれだ、松田優作だ、
松田優作、
ああ松田優作、松田龍太と松田翔太のお父さんの、
はいはい、あのワンピースの青生地の、
青生地のモデルの人です、バックスイディー、バックスイディーっていう、あの探偵、あれは探偵か、違う曲、違うドラマも有名だしね、あの人かっこいいな、渋くて、バックスイディー、バックスイディーって、そうそうそうそう、じゃない方ね、ポニーテールは振り向かない、あ、柴田恭兵、舘ひろし、危ないでか、あー、そっちか、あ、太陽に吠える、あ、
あ
ーが松田優作で、もう俺なんか多分この辺ごちゃごちゃしてんだよな、多分もう分かんないんだよな、そうか、危ないでかは柴田恭兵と舘ひろしさん、柴田恭兵さんとね、太陽に吠えろね、はいはいはいはいはいはい、
太陽に吠えろか、
まあそんな感じですよ我々が見てたドラマはもうそのぐらいの世代はそうなってきますよね、うん、はい、ということで一回 CM 挟みまして後半戦いきたいと思います、うん、メールの方もお待ちしておりますのでぜひ送ってください、それでは一旦 CM です、どうぞ。 78.0FM那覇。
Your radio station. 15年ぶりの開催、オリジン新人発掘オーディション。
なんかそれ。
参加資格は29歳までの事務所に所属していないお笑い芸人の活動に興味のある方。
これ誰が喋ってるわ。
ネタの内容はピン、コント、漫才などジャンルを問わず面白いネタ。
どういうつもりか。
優勝特典は賞金5万円プラス焼肉スダクお食事券プラスラジオお笑いライブ出演券。
なんか前髪おかしくない。
本選は11月25日土曜日。みんなたくさんの応募待ってます。
誰が出るか。
お前うるさいな。おい、素敵なコンテストだから
僕たちは唐揚げポニーテールで出ます。
もう出ようとしてるやんけ。お前、おい、
お前髪おかしい。
うるさいよお前な。
もう出髪おかしい。
はい、銀オリジンチャンプルをお送りしております。メール来てます。
ありがとうございます。
ありがとうございます。ヤンビーさん&二階堂くん、二階堂くん、うちにゃー口喋れるし優しくてめちゃくちゃ気前もええし、捨て猫かっこ、にゆきち&カードということで、そんな君に惚れる女子絶対におるよーって。
よ
で、ヤンビーさん、先月は悪の軍団、今月は PTA 会長のおばちゃんたちを味方につけてさすがやーって、アーカイブ見ながら夫と二人爆笑してしまし、あ、してました。関西のおばちゃんさんです。ありがとうございます。
ありがとうございます。
毎回ね、配信で見てくれてますからね、うん、
はい、
どうですか、 ともきさんのネタも見れましたか？多分ともきさんは別でね、
うん、
送るってだったから、そうですよね、先月、今月は僕が PTA 会長のネタで、
はい、
はい、
ええーね、まった
く、ね、二階堂は
捨て猫
のネタをやって
ですけども、
はい、そう、今月のともきさんのあのネタね、ずるいよな。あれ面白いに決まってるだろう。多分配信で見てる人たちはリアルタイムでは見れなかったんだよね。
うん、
というのも、ともきさんがやってたネタが著作権に引っかかる、ちょっと音源を使うってことで YouTube で流せないから、ともきさんのネタの時間は、過去ネタを映像を差し込んで、ちょっとそれを流すっていう形で、配信で見てる方はね。で、後日、そのともきさんのライブでやったネタ、この著作権に引っかかるっていうネタを、もうすでに収録してまして、ライブ前に、う
ん、はい、
録画してるんで、それをこの配信買った方々にはメールでちょっとともきさんのネタですって送るという形を取ってたんで、まあちょっと見れたんだったらよかったなと思う。あれ面白すぎるだろう。あんなの笑うって。あんなド派手な演出一人ディナーショーをして。まあまあまあまあ、それでね、
うん、
今回 G2 に上がりましたから、ともきさんは、うん、めちゃくちゃ、俺2位だったんだけど今回 G2 の、
はい、
めちゃくちゃ大差つけられて G2 に上がってったから。いやー、あれすごかったね。だからまあちょっとずつですけど、もしかしたら今後もね、オリジン芸人ちょっと音を使ったネタとか、
うん、
こういう形でやる人も出てくると思いますので、まあ、あんまりちょっとね、配信の人たちがなんかずっと、配信の時だけ過去ネタばっかりだみたいなことにならない具合には、うまいことみんなお互いで今月自分たちやりますみたいな感じでやると思うんで、
はい、
多分ね、音源があるからってことで諦めてるネタたくさんあると思うよ、みんな。
あ、絶対あります。
うん、コントとかで、あ、このコントやりたいけど、あ、 YouTube 著作権引っかかるからこのネタやめようって言って諦めてる人多いと思うんで、多分今月のこれきっかけで多分どんどん出てくると思うんでね、
うん、
またちょっと上質なコントがより見れるのかな、
うん、
楽しみでございますけど。
楽しみ
ですね。二階堂もあるんじゃない、そういうの。
いや、ありますよ。
ある、やっぱり、はい、
高2の時に考えたやつ。
温めたな。高2の時に考えたやつ。そっか、もうお前がオリジン入った時もうすでに YouTube 配信だったもんな。
うん、
そうだよな、できないネタたくさんあるよな、高2の時。いや、それこそ若手ライブとかでそれやればよかったのにな。
まあでも
今後な、
はい、
そういう配信とか関係ないライブとかでやっていったらいいと思うよ。ともきさんも言ったら2年前ぐらいから温めてたネタらしいから、あれ
なあ、そうなんだ。
15周年でね、
15周年で
15周年デビュー、15周年ライブ、ともきディナーショーでございましたね。いや、よかったです、面白かったです、あれは。もう圧巻でございましたけども、今日ね、
はい、
実はね、さっきこのラジオ始まる前か、
はい、
俺ノボテルにいたのよ、首里の、
ノボテル
ホテル、
ホテル
ノボテル、首里にあるノボテルっていうホテルがあるんだけど、
はい、
そっちに行ってて、
はい、
何かっていうと、僕が YouTube の編集してる会社の集会があって、
集会、
うん、まあ、言ったらなんか各事業部の今年度の成績発表とか、まあ今後どうしていくかとか、会社の今後の課題、こういう方針でやっていきますよみたいなのとか、あとはまあ今年度の各部署での MVP 発表とか、そういうのをホテルの一室貸し切って、東京本社からも来て、200名超えてから
よ、
もうすごい大きいやつ、
はい、
で僕と秋山さんもですよ、
はい、
YouTube 編集やってる、で元オリジンのマネージャー、
はい、
米峰さんことパンプキン米峰こと沖縄チャンネルでは米太郎、
はい、
ちょっと呼び名が多すぎる人、あの人もね一緒に参加して、
はい、
3時間4時間ぐらいかな、結構がっつり式やって、
うん、
最後みんなで会食みたいな、1時半からで今終わってきてるんだけど、
はい、
そう、この会食の時間に、
はい、
なんか途中で、なんかいろいろ 賞を発表してなんか贈呈みたいな時間もあったわけよ、はいはい、皆さんあの耳だけ貸してください、今年度、こういう昇級者、
うん、
昇格者発表ですとか、
はいはい、
今年度の新入社員の皆さん紹介しますとかの時間があって、その中に、
はい、
去年の、10月から、今年の今年9月にかけて、うん、8月までかけて、
はい、
入った方の、
うん、
ちょっと発表して、その方々にちょっと前に出てご挨拶をしたいと思いますって言って、
はい、
8人ぐらいかな一気に呼び出されて、はい、その中に与那嶺さんも入ってるわけよ。
はい、
オリジンを背負って立ってまあやめたけどね、やめて、ただ沖縄チャンネルを背負って立ってね、今は編集やってますよ、
うん、
もう我々円卓、同じ YouTube チームの円卓は、おい与那嶺さん来たよといやもうここはもうかましちゃってくださいよ挨拶でと、
はい、
あの俺はもうとりあえず敗者、敗者じゃん、敗者中がなびらって言ってくださいと、
はい、
もうそれぐらいの気持ちで言っても、本人もめっちゃやばいどうしようどうしようめっちゃもうめ頭の中もぐるんぐるんもう考えて、もう前に行くんだけど、はい、一人だけもずっと下向いてからもう怖いわけよあの人ただでさえ見た目こわもてなのに怖いわけよ、もう全然笑ってねえって秋山さんと爆笑しながらさあどんな挨拶をしてくれるんだいと思ったら、あ、はじめまして、あの旅行事業部、8月から入りました与那嶺祐介と言います、今後とも頑張ってきますのでよろしくお願いしますで終わったブナーンブナーンで終わったBUNAN ブナーンでみんななんかねえ、秋山さんもその時言ってたけど、あんた真面目にやるにしてももうちょっと長く普通挨拶するよってみんな真面目にやるならやるでもうちょっと長めにしっかりした挨拶するし、ちょっとボケるならボケるで振り切ってほしいし、でもう帰ってきてもうあーあーってもう反省会をハイサイは言えないってブナーン、まあそうだよな、あんだけ200人近くいる前で、しかも聞かされてないからね、今日挨拶するよって事前に聞かされずに、うん、
はい、
当日いきなりまあ無茶ぶりで挨拶みたいなことになってるから、そうだから、これが他の社員さんだったら別にあれそれでいいわけよ、
うん、
無難で、
はい、
そう沖縄チャンネルを背負ってるからせめて あんた沖縄チャンネル YouTube やってますぐらい言いなさいよと秋山さんにも言われて、いやあそこ撮ったの真っ白ですよいやー面白かったいいもん見れたなと思って、とりあえず皆さん与那嶺さんは元気です元気でやってます、はい、まあ今頃は多分もうお家に帰ってね、
うん、うん、一人反省会、
一人反省会してると思います今日絶対夜寝る前思い出すんだろうなこれお風呂入りながらとか、あってあってなる瞬間出てくるなって、そうなんだよ、もう集会っていうか、なんかキックオフっていうのがなんか一応そういうのがあって、
うん、
まあ本当に東京本社だったり、まあ他の部署となかなかね、はい、私会社内でいるけど関わることもないでしょうか、うん、こういう場を設けましょうみたいな、
はいはい、
期間ですね、期間っていうかそういうイベントでした。初めてだから俺こういう会社のイベントに参加するの、しかも大規模だしね、
うん、
すごいよ。
いやでもヤンビーさんいたら怖いっすけどね
なんで
見た目
俺、
はい、
あでもうちの、
はい、
このやってる会社めっちゃ見た目とかフリーよ。
あ、マジっすか。
だって俺がこれ OK なわけだから、髪ロン毛でヒゲ、まあ、結構ヒゲも生やしてて色付き眼鏡かけてなんか髪逆立ててる人とかもたくさんいるし、
コーンローとか、
コーンローじゃないけど、まあ女性もお前の大好きな金髪ショートもいるし、
お
結構髪型とかもファッションも好きな感じでやっていいんだよ、はい、まあ営業職とかの人は、営業に行く人とかはさすがにちょっとまあ身なりはそれなりにっていう感じではあるけど、割と個性的な感じの格好の人もいるから、
うん、そうなんだ、
うん、ありよ。だから俺とか全然浮いてないよこれ、
はい、
なんだったら俺と同じ髪型あと2人いるから、
あ、すごいな
一人で髪切っちゃったんだけど、二人いたから。マジで。 そうそう、だから全然全然浮いてない。
ああ、すごい会社だじゃ
ん。うん、すごい会社ですよ。めちゃくちゃホワイト企業なんでね。はい、お世話になってます。これからもよろしくお願いしますということで、
うん、
はい、今週の放送も以上となります、うん、おそらさん、あのオレオレですがないですそういうそっち系の集会じゃないですはい、ということでね、はい、今週の放送も以上となります。また来週お会いしましょうということでね、
うん、
二階堂告知もないよね。
告知、
うん、
あ、ないです
ないですね、はい、はい、じゃあ今週以上です。
以上です
また来週皆さんお会いしましょう。お相手はピン芸人ヤンビーと
ピン芸人二階堂でした。
はい、良い週末を。
ありがとうございます。
さよなら。